今日ここにいらっしゃる皆さん、またこの礼拝を音声で聞きながら家庭で礼拝を捧げている皆さんは、それぞれ教会と何らかの関係を持っています。教会という不思議な集まりに対して全く無関係ということではなく、たとえ自分は今のところ傍観者あるいは観察者の立場にあると考えていたとしても、すでに傍観者観察者として教会との関わりを始めていらっしゃいます。教会とは何か、すでにそれぞれ思うところがあると思います。良いものと思っているか、それほどでもないか、自分にとって教会とはどういうところか、どういう存在か。この説教団から今おりまして、皆さんお一人お一人の考えを伺ってみたいという思いに誘われます。それを分かち合うだけで、どんなに豊かな言葉を蓄えてそれぞれ岐路につくことができるかと想像いたします。洗礼を受けてまだ間もない方からは、みずみずしい教会に対する思いが聞けるのではないか、洗礼を受けて何十年という時を過ごした方からは、教会の群れの深い味わいというものを教えていただけるのではないか、まだ洗礼を受けていない方からの答えもまた興味のあるところです。それぞれの言葉を聞けば、教会のいろいろな側面に気づけるのではないかと思います。そしてどんな答えも、それが正直な感想であれば有益な答えであります。無駄な答えは一つもありません。けれども、この問いをきっかけとして、教会とは何であるかということを、時には回り道だって大切なんですけれども、あんまり回り道せずに知りたい、自分のこととして思いを巡らしていきたいと思うならば、私がお勧めするのは、教会とは誰のものかと問うてみることであります。教会は誰のものか、これは教会とは何かということを考えていく上で急所の一つになる問いだと思います。教会は牧師のものであるか、長老会のものか、信徒のものか、国家のものか、教団のものか、公の共有財産のようなものか。すでに今日、出席者に読んでいただきました短い聖書の言葉に、神の教会とありました。ですから、少し真剣にこの問いに向き合おうとしてくださる方は、教会っていうのは神様のものだと、すぐにお察しになるだろうと思います。その通りです。それが分かれば、もう今日の説教の結論は伝わったのであります。しかし、この言葉が私たちの骨身に染みて分かるようになるまでには、またそれが私たちと何の関係があるかと分かるようになるまでには、これは案外簡単ではない。実際の私たちの教会に対する思い、考えというのは、時間をかけて段階を経て、またそれぞれの段階を行きつ戻りしつつ、これはもう生涯をかけて深めていくようなものではないかと思います。しかし、今日はそのことを簡単にたどりながら、教会は神のものである、そしてそれが私たちにとって福音、良き知らせであるということを骨身に染みて分かるようになる長い旅路の第一歩、そこに皆さんと一緒に乗り出していきたいと願っています。まず最初に、教会は私たちにとって、私たちが向き合う他者として存在している段階があると思います。しかも、その初歩の初歩においては、多くの人にとって教会というのは、東警察署の横にあるあの白い建物ね、という具合に建物のことを教会と考えることから始まるのではないかと思います。私もそういうふうに思ってました。で、それは教会に対する、なんていうか、本当に第三者的な関わり方、傍観者的な、傍観者以前の関わり方であると思います。で、日本に住む人の大部分にとっては、教会っていうのは未だそういうものにとどまっているかなと思います。ここにおいては、教会と自分の関わりっていうのはほとんど考えつきませんから、教会は誰のものかっていう問いなんて、そもそも問題になることすらないと思います。 ところが何かのきっかけでその教会と思っている建物の中に入ってくるようになると、日曜日の礼拝に参加してみるようになる。すると教会っていうのは単なる建物のことではなくて、そこに集まっている信者たち、牧師たち、あるいはそこで語られる言葉、行っている活動を含めた人間の営みの全てを指す言葉として考えるようになってまいります。教会の敷居を一度でもまたいだ人に、金沢元町教会ってどんな教会と尋ねてみれば、ああ東警察署の横にある教会だとか、白い建物の教会とかではなしに、そこに集まっている人たちの雰囲気とか牧師の説教の印象とか、そういうことについて、まあ、語り始めるのではないかなと思います。足を踏み入れるまでは単なる白い建物と思っていた教会が人々との出会いの場になる。どっぷり浸かるか、まあ、何年も観察者的立場に立つかっていうのは別として、教会っていうのは建物のことというよりも、ダンスサークルとかテニスサークルとかロータリークラブとかいうような人間の集まりを指す言葉であるってことが分かってくると思います。でこの段階になると、教会は誰のものかという問いが自分の教会理解にとって意味あるものになってくると思います。今日の説教に耳を傾けてくださっている方々は、今日初めて聞いたという方であっても、もうすでにこの問いの入り口に立っているはずです。そしておそらく教会の組織の形というのがまだわからない頃は、お寺がお坊さんのものだというのと同じような感覚で、最初は教会イコール牧師のものと考えたり、あるいはもう少し組織の形が分かってくるようになれば、教会イコール長老会と理解するようになっていくのではないかと思います。でその段階では、教会はこの私に向き合う他者としてそこに存在している。例えば教会のことをですね、評価する一般的な言葉として、あの教会は温かいとか冷たいとかいうことがありますね。ある牧師は風呂屋の番頭じゃないんだからっていうことを言いましたけれども、暑いとか冷たいとか、そういうふうに教会の温かさ冷たさを語る人にとって、教会っていうのは牧師個人とか、その教会に連なる自分とは違う他人に代表されているものであり、まあ、自分はそれと向き合っている存在ですね。単なる傍観者を超えてですね、自分と教会っていうのは私とあなた方という二人称の関係に入っていますけれども、まだ自分は教会のゲストにとどまっている段階です。そしてこれはですね、教会に足を踏み入れた段階から始まる教会理解だと申していますけれども、これは教会とのお付き合いの始まりにおいてだけではなく、かなり長い間引きずり続ける可能性のある教会理解であります。洗礼を受けてなお私たちは教会が温かい冷たい生ぬるいとか、そういうことを問題に従るところがある。教会が自分に何をしてくれるか、あるいは教会が自分に何をしでかしてしまったかと、そういうことが、まあ、大きな関心であり続ける。それで自分のニーズが満たされる教会を求めて教会を渡り歩く、これ教会ショッピングって言いますけれども、そういうことを始めてしまったり、教会は私に何もしてくれないと言って失望し、群れから離れるということが起こりうるのです。でこういう思いから完全に自由であるということはこれあんまりないと思います。けれどもこの思いを行きつ戻りつつしつつも、洗礼を受けようという志が与えられ、説教を聞き続ける中、あるいは洗礼の準備会を進めていく中で、徐々にこれが訂正されている部分、いく部分があるのではないかと思います。そこでだんだんと分かってくることは、教会とは建物のことでもなければ牧師のことでもない、またただ長老会という組織のことでもない、ましてそこに集まっている声の大きな人、雰囲気を作り上げている人のことでもない 教会っていうのは全く他人事ではない。神に召され、その中に加えられようとしているこの自分自身のことでもある。あなたが、この私が教会として招かれているのだということが分かってまいります。今日の箇所でも、とっても短い箇所を2回やるんですけれども、そこでも教会と出てきました。この教会と訳された言葉はエクレーシアというギリシャ語ですけれども、これはよく言われますように呼び出されたものという意味です。呼び出されたもの、教会っていうのは呼び出されたもの、つまり人のことなんですね。隣に座るあの人、この人、また神に今日ここに呼び出された自分自身のことです。教会が実に人のことである、自分自身のことであるのだというこの側面は、これは私たちにとってヨーロッパのキリスト者たちよりもむしろ理解しやすいし、大切にしなければならない理解であると思っています。私たち日本の教会っていうのは国立の教会じゃなくて自由教会と呼ばれる教会なんですね。自分がどの教会に通い、そのメンバーになるかどうかというのは、例えば中世のヨーロッパのように領主に決められたりするものじゃないんですね。ドイツの教会ではですね、今でも自分の信じる宗教をキリスト教であるというふうに申告しますと、所得税のうちの何パーセントかは教会税として自動的に天引きされるようになっている。そのような事情と我々の教会というのは全然違うんですね。東京神学大学の学長であった近藤克彦先生、何年か前に石川地区にもいらっしゃったと思いますけれども、近藤先生は日本の教会は自由教会であり、ボランタリーアソシエーションの原型であることをよく理解するようにと強調されました。ボランタリーアソシエーションってあんま馴染みのない言葉かもしれませんけれども、これは日本国憲法第21条が謳います結社の自由という形で語られています自発的結社のことであります。それでもよくわかんないんですけれども、辞書的な意味で言えばですね、人々が自由な意思に基づき対等な立場で共通の目的のために集まる非職業的な組織。やっぱりわかんないような気がしますけど、自発的に自分の思いで集まってきて対等な人たちの集まり、自分たちで集まってきてこういう団体を作ろう、それがまた経済的な、なんていうか利益とかそういうものじゃないところで集まってくる人たちの群れがこの自発的結社ですね。教会はその自発的結社、ボランタリーアソシエーションの原型だっていうんですね。この、我々にとって人間の基本的な人権、権利の一つに数えられますこの結社の自由ですね、自発的結社を作っていくっていうことは、これは実はアメリカ合衆国の政教分離、信仰の自由を勝ち取っていく戦いの中で形作られていった権利であり、まさに教会っていうのは NPO の原型と言えるものなんですね。教会は非営利民間組織として誰にも強制されずに同じ志を持つ人たちが対等に経済的な必要からでもなく自発的に自由に集まって作り始まる団体である。で、この側面から言っても教会っていうのは志を持った人たちの自由の集まりのことです。だから自由教会に集まり、その教会員となった者たちは、これははっきり言って教会を第三者的に語ることはできないんですね。自分と相対して教会があるって考えることはもう教会員にとってこれ誤解でしかないんですね。先日 NHK から連絡がありまして、私たちの教会のことも取り上げられた石川の壺の宇達山の会が再放送されますよという、10月5日夕方6時10分からと伺いました。ご興味のある方はぜひご覧ください。 私たちの教会っていうのはメディアも取り上げるような歴史のある教会ですね。括弧としてそこにあるような教会、まあそれはまあそれで誇らしいことです、そう思われることは。しかし金沢元町教会とは100年以上にわたりこの教会を懸命に支えた、今も歴史に刻まれる先達の牧師や長老や信徒たちのこと、その歴史と伝統が、それこそが教会だ、まあ、それも教会だと思いますけど、それは主じゃないんですね。別にそれは私たちの大切な財産であり、私たちの体の一部でありますけれども、むしろ今この時は教会といえば今ここにいらっしゃる皆さんのことです。この私たちのことです。ここに集う一人一人っていうのは、この教会を設立しようと集まった最初の13名と同じ重さを持った存在であります。ですからこれ身も蓋もない言い方をしちゃうんですけれども、この教会自身であるお一人お一人がもう元町教会の使命は終わったって判断するならば、この教会が100年以上続いていようが、正式な手続きさえ踏めばこれ自由に解散することができるんですよ。そういう自由と責任を皆さんはこの共同体に対してお持ちであります。今私たちの教会は、まあ、この街道ですね、街道を建造して40年以上経って、まあ、今までもコツコツとですね、たくさんお金かけてソフト面を修繕してきたんですけれども、床板入れたりトイレを変えたり、しかしソフト面だけじゃなくてハード面も傷んでまいりました。この街道をもう20年とか30年とか、いやそれ超えて100年さえ目指して持たせようとするならば、これは近いうちにどうしても大規模な修繕をする必要があります。皆さんが選び教会の判断を今委ねている長老会が、今日の午後はそのことをめぐって会議をいたします。まあ簡単に結論が出るとは思いませんけれども、しかしどうしていくかっていう原案は長老会が出すと思いますけれども、これやっぱり長老会だけが決めることじゃないと思います。しかるべき時に教会総会を開く必要がもちろんあります。でその時も自発的に集まった自由教会であるその一人一人が、私が教会である、私が教会であるという意識を持って、まあ、自分自身のこととしてこの建物をどうしていくかってことをお考えくださればいいかなと思っています。使命が終わったって思えば教会を解散することすら我々に委ねられていますから、まあそういうことをですね、実際に検討する勇気は私には全くありませんけれども、この教会堂が朽ちたら、その時にはこれはもう自前の街道を持つことをやめるっていう判断すら実はあり得るんです。教会は建物ではなくて人間のことですから、そうなったって本当を言えば全然構わないんですね。それを決める、それを判断し自分で引き受けていく、それほどのこの教会に対する自由、この群れに対する自由と責任を負っている我々一人一人であります。さて、まあ他の自由結社ではこのような会員一人一人の自発的主体的な関わりということで、まあ共同体の健康っていうのは保たれていくと思いますけれども、実は教会についてこれで語り尽くしたことにはならないんですね。実はもっと本質的なことを語らないまま今まで私は過ごしているんですよ。というのは、教会というのは志を持った人の自由な同意と参加によって成り立ってるんですけれども、その教会の部分部分である我々個人の心を燃やし、この共同体を作っていこうと、参加していこうとする最も重要なものは、まあ志になるわけですけれども、その志っていうのはその人の趣味とか好みに基づいて自由に選んだものじゃなくて、 むしろ教会にとっては神がその人を選ばれた、その志を与えられたっていうことが決定的なことだからです。教会は自発的な集まりですよ。誰もが主体的に関わらないとそれは成り立たない。しかし個人と個人を結びつけているその内から湧き上がった志っていうのは、神の招きと選びに対する私たちの応答である志であります。そのキリストの体である教会への召し、選び、招きって何かといえば、これは実は自分を自分のものとすることをやめて神のものとして私を捧げちゃうということです。私たちは教会に加わるという自発的決意をすることによって何をしたかといえば、キリストの出来事においてお前は私のものだって呼びかけてくださる神様の言葉に対して、主よ私はあなたのものですと答えたのであります。でこれは強制されないんですよ。強制されない応答です。立法じゃないんですよ。命令じゃないんですよ。自分が好き好んで自分に対する所有権を神様に譲渡するんですよ。けれどもこれが立法じゃなくて命令じゃなくて自発的なものだからといって、それはなんていうか自分の気持ち一つとか自分の意思一つというのとはこれ違うと思います。神様の召しに応える私たちの自発的な応答答えっていうのは、罰を伴った命令によって強制されるよりも実はもっともっとやむにやまれぬやまれない応答じゃないかなって思います。そうですよ、キリストの出来事を思うとき、その方がご自分の最高の自由を用いて父の御心を選び取り、その命を十字架で注ぎ出され、滅びより私たちを買い取ってくださった。でそのことがですね、この私たち自身のこととして胸に迫ってくるとき、私たちは私たちを教会として招き、その召しに応えてほしいと、そういうふうに願ってくださる父なる神の思いに、これはもういても立ってもいられなくなり、自分を手放さずには折れなくなるんです。主よ私などを必要としてくださるのですか、この不器用なものをお選びになるのですか、いやお前がいいんだ、お前じゃなきゃダメなんだ、お前を召すんだ、お前を教会にしたいんだ。そしてこの召しと服従の応答っていうのは、これはすでにお気づきのように、それそのものがもうすでに福音であります。良き知らせであります。取るに足らぬものをどこまでも追いかけてこられ、あなたは私のものだと私たちの一切を引き受け、ご自分の御業に用いようとしてくださる神の恵みの招きであります。滅びから救われるだけじゃない、それどころか我々は生きる目当てすら与えられるのであります。恵みによって一方的に救われた私たちがもう何もすることはないから、週末まで囲いの中で休んでいろということではなしに、神の働きのために用いられていくのです。これは猫の手も借りたいから我々のようなものまでも神は用いるというのではありません。全然違います。主なる神様は我々なしにことをお運びになることのできるお方です。主イエスがおっしゃったように、私たちが黙れば石が叫び出すのであります。ここでタラントンの例えの主人の言葉を思い起こすのは有益であると思います。主人があえてそのしもべたちを雇い、しもべたちに仕事をお任せになるのは効率を求めているからじゃないんですね。効率を考えるならば、まあなんていうか 神様はそのしもべを全部クビにして自分でことを行えばいいんです。けれども例え話の主人はあの人にもこの人にも自分の仕事を委ねられる。その理由は何か。イエス様のお言葉によれば、そのわずかな仕事に従事させることによってそのものを褒め主人と一緒に喜ばせるためなんですよ。忠実なしもべだ、よくやった、主人と一緒に喜んでくれ、私と一緒に喜んでほしいんだ、あなたを喜ばせたいんだ。このような理由で神はご自分のものとして選び召し出した私たち教会をただ飼い殺しにするんじゃなくて、ご自分の技に参与させるんです。で、まあここまで語ってきまして、この世に置ける私たち人間の営みそのものである教会っていうのは一体何であるか、教会は誰のものであるかっていうことがもうここではっきりしたと思います。第一に、教会とは他の誰でもなく私たち自身のことです。教会とは建物のことではなく、牧師のことではなくて、長老会のことではなくて、神に召されこの群れに加えられた神のものである一人一人の教会員自身と、その営みの総体が教会であります。皆さんがだから教会について語ろうとするときは、一番自然なのは私たち教会はっていう主語ですよ。教会である私はということが、これ一番自然な主語ですよ。皆さんが教会を語るときの教会の事柄は、すべて私の自由で主体的な参加によって成り立つんです。けれども、まだこれは正確じゃない。教会である私たちっていうのは、その教会である私たちっていうのは神の所有である私たちです。私たちを共同体として成り立たせている個人の自由な志は、あなたは私のものだと呼びかける神様への応答であり、だから私たちは、まあ私たち自身が教会なんですけれども、私こそが教会だって言っていいんだけれども、その所有者は神様です。だからより正確な私たちが教会を語るための主語っていうのは、私たち神様の所有である教会はってなるかなと思います。私たち神様の所有である教会は、そうすると、今まで教会における我々の主体性と自由について、まあ詳しく話してきたんですけれども、本当はですね、我々神に召された個人である一人一人、自分のことも、あるいはその総体である教会のことも、これ本当は好き勝手にしていい自由なんて私たちには全然ないんですよ。私たちも教会も神のものですから。一昨日この説教の準備中に、まあ大体この辺まで作ってる時にですね、突然教会の電話が鳴りまして、四式の祈りの中でもありましたけれども、服部陽一さんの逝去の知らせを受けました。午後3時前に私はご自宅に着きまして、枕辺の祈りをし、病状の経過を伺い、思い出を語り合い、葬儀の打ち合わせを済ませて帰宅し、まあ、古い教会法を引っ張り出して読んでいました。1989年の12月24日号の教会法です。でそこに元町教会に、まあ、その2年前にから教会に通い始めた、でその2年後のその年に転入会された服部さん の転入会の自己紹介の言葉が掲載されているんですね。こういうふうにおっしゃる。自分は母教会、洗礼を受けた母教会に強い思い入れがあるから転入会する決心が2年の間なかなかつかなかったんだけれども、まあ、ここからが服部さん の正確な言葉の引用ですけれども、常々健全な信仰生活は 日々御言葉と祈りを通して主につながっていること、同時にどこかの教会に所属してその会員として忠実に義務を果たすことの両面がなければならないと考えていた私は、母教会に出席することが不可能になった以上、しかるべき時期にこちらの教会に加えていただいて皆様と共に宣教の重荷を担わなければならないと思っていました。それで今回の転入会に至った、そういうふうにおっしゃる。この教会に来て私まだ4年経ってないですから、私以上に皆さんはこんな言葉を語るものとされた服部陽一さんの姿から、今日は何のエピソードも紹介しませんけれども、私たち神の所有である教会は、この私たちに与えられている主語が、一体何を意味するのか、この人の姿を見ても教えられたのではないかと思います。私のような共に過ごした年数が短いものでさえ、この方の折々の姿から教えられたものであります。ほんの数週間前までは、私たちが目の当たりにしていたその人の姿を思い浮かべながら、自分は到底そういう信仰者としては生きられないって、これは尻込みする必要はないんですね。パウロが神の教会と呼び聖なる者たちと呼んでいるのは、ほとんど実は教会としてのその内実を失おうとしている、そういう教会に対してであります。福音を今取りこぼそうとしている教会に対してです。しかもクリント教会が福音を取りこぼそうとしているのは、その不道徳とか教会内のいさかい以上に、その熱心によって自分は正しく神に認められるものにふさわしく成長していると、これは胸を張ることによってなんですよ。先ほどご紹介した服部さんの転入会の文章の中にも次のような言葉があります。この教会で教えられることは、まず第一に自分が無力な罪人であることを知って、己を全く主の御手に委ねるという信仰の基本であり、第二には、信者は孤立してあるのではなく、主にある兄弟姉妹と自分とは同じ幹につながる枝であるという連帯感です。この言葉通りですよ。私が今日聞き取り、皆さんと共に分かち合いたいと思ったのはこの言葉に尽きるんですよ。みんな同じ幹につながっているんです。私もその木の一枝なんです。私たちが無力な罪人であるとき、私たちはその木からですね、半分折れかかっているんじゃないんですよ。もう落ちようとしているんじゃないんですよ。そのようなものこそが教会として選ばれているんです。そのような貧しいものである私たちをこそ、神は滅びないようにがっちりと力強く握ってくださっているんです。だから今それぞれの家庭の事情、置かれた事情によって、教会での奉仕が思うようにできない、と昔のようにできなくなったって、そういうふうに思ったって、自分は教会から折れかかってるなんて思わなくていいんですよ。神は貧しいものをこそがっちりと掴んでいらっしゃる。私たちもほんの小さな弱い握力しかないかもしれませんが、その神様が私たちを固く握りしめていてくださる、その愛の御手を、我々もまた自由に自発的に握り返してまいりたいと願います。主よ、どうぞそのような信仰と力を私たちにお注ぎください、そのように祈り願うことが許されているのであります。 祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちを招き選び聖なるものと呼んでくださるあなたであることを心より感謝いたします。このあなたの招きは主イエスキリストの十字架と読み下りのうちに見られるように、誰一人例外のないものであります。私は神と何の関係もない、自分は神に見捨てられると思うその時に、すでにキリストがそのような私たちのために、私たちよりも深いところにお下りになり、私たちを掴んでくださったことを知るのであります。もうすでに2000年前にそのことが現実となっております。今私たちはそのことに気づき、あなたがしっかりと握っていてくださることを、くださるその手を握り返すだけであります。弱々しい手であると思います。不信仰な私をお助けくださいと祈るほかない私たちでありますけれども、そのような私たちの小さな応答を本当に喜んでくださるあなたであることを感謝いたします。どうぞ私たちが生涯をかけて、あなたがどんなに深く私たちを愛し掴んでいてくださるかを知っていくことができますように、助け導いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌191番です。 品をお捧げします。奉仕者の方よろしくお願いします。
岸田神様、8月最後の聖日、主を賛美し、礼拝できましたことを心から感謝をします。世界中を脅かしているこのコロナウイルス、神様、どうかこれ以上感染者が増えないように、切にお願いします。一日も早くコロナウイルスが消滅しますようにお願いします。神様から選ばれた私たちの教会と変な嫉妬のないように、世界中で苦しみを抱えながら生活している全ての人が幸せを感じて生活できる日が一日も早く来ますように導きお守りください。悲しみの中にいます服部さんの奥さんに、またご遺族の方々に主の慰めと平安が与えられますように、今捧げました献金は私たち一人一人の献身の印です。主の御用に用いてください。これらの願いと感謝を主イエスキリストの名により祈ります。アーメン。
では報告1を手短に行いたいと思います。州法の真ん中の方をご覧ください。石川県内での新型コロナウイルス感染者が増加傾向、いまだに、たくさんおいでます。これは前回の感染拡大時と同レベルか、それを超える勢いです。この状況を受けて礼拝堂の座席数、礼拝式順をペンテコステ礼拝時の形に戻しました。ホームページの礼拝音声配信を続けています。体調の悪い方、その他の事情で街道礼拝にいらっしゃれない方は引き続きそちらをご利用ください。時々係のミスで YouTube が見れなかったり、週報が開けなかったりということがありますけれども、どうぞお許しください。それから下の方、今年も平和誠実献金を捧げます。受付に箱を用意していますが、本日までとなります。よろしくお願いします。本日礼拝後、剣道40年を超えた東海道の修繕計画に関する臨時長老会を開きます。では祝祷構想を持って、一旦礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。